死の海図第6回。作業の出来上がりは作り損なった蜘蛛の巣のようだった。おびただしい支柱が縦横に張り巡らされ、側壁に向かって集まっている。支柱の先端で圧着された毛布は水を吸ってはち切れそうに膨らんでいた。板や支柱の間からにじみ出た海水が壁を伝って流れ落ちている。見えないところでもおそらく多量の海水は入り込んでいるだろう。しかし白羽のような噴出は消えた。見た目には浸水を止めている。心強い出来栄えに見えた。四人が操舵室へたどり着いた時、海には夕暮れが迫っていた。空腹と疲れと濡れそぼった体には黄昏のわずかな明るさも、硬いが乾いた床の感触も天国だった。四人は毛布にくるまって思い思いに寝転がった。夕日の染め残した海面の紅を操舵室の天井が映していた。縞模様に揺らめいて次第に淡くなってゆく。非常灯が2、3度点滅したかと思うと溶けるように消えてしまった。
バッテリーが上がったんだ、
機械屋がつぶやいた。誰も応じない。疲れもあった。その底で四人は同じ思いをかみしめていた。
これからどうなる。
居室に降りれば柔らかい寝台があった。毛布やマットもあるだろう。それでも誰一人動こうとはしなかった。一人になるのが怖いのだ。四人にとって世界は漂流する船、人間はお互いしか存在しなかった。互いが目の届くところにいたかった。
なぜ俺たちだけが残されたんだ。
ぼっそりと喋る機械屋の顔も定かでない。夜が近づいた。
爆発までに随分時間があっただろう。俺たちを連れて逃げる余裕は十分あったはずだ。
誰も答えない。しばらく曲がってじいさんが言った。
とにかくあれで船は沈まないんだろうなあ、船長さん。
無理に声を大きく言った。
どうかな。なぜなんだ。浸水は止まったし爆発も大したことはなかった。沈むわけはないだろう。
続いた機械屋の声はじいさんよりも甲高かった。
だがな。
杉崎は水圧のことを話そうと思った。
もういい。
のっぽが杉崎を遮った。それより今のうちに食い物を探すんだ。食堂に行けば何か残っているだろう。言われて杉崎は胃が痛み出した。朝から何も口にしていないのだ。杉崎が立ち上がろうとするとノッポが止めた。
いや、船長さんはここにいてくれ。見張りもいるだろう。何かあった時の用心だ。食い物は俺が運んでやる。
ノッポの顔には何か別の意図もありそうに見えたが、逆らう理由もなかった。杉崎は従うことにした。三人が操舵室からいなくなると杉崎は立って窓枠に寄りかかった。西の方にはまだ明るさが残っていた。茜色の空の下からゆったりとしたうねりが運ばれてくる。船はうねりに乗って周期の長い横揺れを繰り返している。空腹で下腹が鳴った。
船に乗って食欲が出たのは初めてのことだ。
気づいて杉崎は泣き笑い出したくなった。海面の消えていく紅色の中に何かがあった。先ほど天井に揺らめいた縞模様を思い浮かべていた。何かが心にかかってくる。それが何なのか
軽いもどかしさから苛立ちにまで育ちかけた時、階段を上ってくる三人の誰からしい足音を聞いた。浮かびかけた答えが消えた。その夜、海に月が昇った。四人は操舵室の壁にもたれ、パントリーから持ち帰ったお湯詰を食い、水を飲んで夕食を済ませた。船内は暗く、ノッポたちにはそれだけ探し出すのがやっとのようだった。水はサビの匂いがした。飯粒は固く冷え切っていて、飲み込むたびに喉をこすり、胃に落ちてからもゴロゴロと下腹あたりを鳴らした。食事の間も食べ終わった後も誰一人口を聞こうとしない。差し込む月の光が操舵室の床に明暗を分けて線を描いていた。線が船の揺れにつれて四人の足元に近寄り、また遠ざかる。明るさが近づいて杉崎の目に三人の影が映った。疲れ果てているのか身じろぎもしない。だが眠ってはいなかった。頭だけがわずかに船の動揺に逆らっている。杉崎と同じようにぼんやりと明暗の境に顔を向けているように見えた。一度だけ会話があった。じいさんが先行きを悲観して涙声を出した。機械屋が怒鳴るように否定し、例によってノッポが割って入った。
こんなに疲れた頭で何を考えても無駄なことだ。とにかく明日だ。明日相談しよう。今夜はみんな早く眠った方がいい。
杉崎はノッポの言葉を半分納得できた。この状況で先行きを考えるなという方が無理な話だ。だが考えて行けば行くほど様々な憶測が入り混じり混乱してくる。浸水についてもそうだ。不安なのだが、海面から高く乾いた操舵室の床がどうしてもその不安を薄めてしまう。
なぜ爆発したのか、
なぜ四人だけ残されたのか、思いの洪水が押し寄せてきて、とても整理できるだけの気力はなかった。杉崎は黙り込んでうずくまっている操舵室の空気がだんだんと息苦しくなってきた。思い切って立ち上がると、横手のドアから甲板に出た。見渡す海面は風がなぶって小じわを寄せていた。小じわの一つ一つに月の光が宿り、視線となって船端まで伸びている。冷ややかな銀色の輝きは、周りのうねる海を黒々と際立たせ、杉崎に迫り近づいてくる。儚さが胸を締め付けてきた。船が消し粒のように小さいのだ。
泣いているんじゃないだろうな。
いつの間に来たのか、ノッポがそばに立っていた。杉崎はその落ち着き払った言い草が勘に触った。この理不尽な状態を叫べるものなら、きっかけは何でもよかったのかもしれない。
この船がいつまで持つと思ってるんだ。
大声の後ろの方が涙でにじんだ。
やっぱりあれではダメなのか。
月明かりを受けたノッポの顔にそれほど驚いた様子は見えなかった。杉崎も叫んだせいか少しは気持ちが静まってきた。
喫水線の下1メートルの深さではピンポン玉ぐらいの波高でも浸水は止められない。ものすごい水圧だと聞いたことがある。
しかし浸水は機関室だけのことだろう。船首側にある四つのホールドで浮いていられないのか。
機関室が水浸しになれば船尾が沈み、それだけ波高にかかる水圧も大きくなる。水量が増せば、そのうち機関室とホールドを仕切る隔壁も海水の圧力で破られるだろう。
ともかく、今すぐのことじゃないんだな。それまでどれぐらい時間があると思うんだ、船長さん。
そんなことわかるもんか。それに、船長さんはやめてくれ。俺は船のことなど何も知らないんだ。
わかっているよ。
ノッポは小さく笑った。
何がわかっていると言うんだ。
あんたが商船大学で劣等生志願だったということさ。
杉崎は驚いてノッポを見つめた。
調布、波を破って、一般、変える。へっかい、はるかに、巡る、赤間が、関。
ノッポは、突然詩吟を始めた。心持ち足を開き、両手を腰にあてがって、顔は月に向かっている。声は、呆然としている杉崎を巻いて、透明な大気の中へ、鋭く高く突き刺さっていった。
三十六段、ゆくゆく、月んと干す。天辺、初めて見る、鎮西の山。
あの時の立命館か。杉崎はようやく思い出せた。二年近くも前のことになる。
そうだよ。あの時お前さんの愚痴は散々聞かされた。
タリーマンを始めて間もない頃のことだった。夜中近く、ふとに雨が降り始め、二役は小休止された。妊婦たちも杉崎も、岸壁の倉庫に入り、貨物の間で思い思いに疲れた体を休めていた。